それでは宣教吉高加納牧師により、タイトルはガリラヤから来た人です。よろしくお願いします。皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年のアドベントからクリスマス、そして年末はマタイによる福音書の書き出しにあたる部分をとても丹念に読みながら歩むことへと導かれました。ヘロデ王の企みをかいくぐりながら、幼子にまみえて喜びに満たされ、新しい道を歩み始めた東方の学者たちの姿に心を止めながら、新年の道を仰ぎ見ること、そのことの意味をご一緒にかみしめていきたいと思います。今回はアドベント、クリスマスは2章、マタイ福音書の2章を通してヘロデの時代ということに随分着目して読んでまいりました。マタイ共同体が福音書を記した、この福音書を記した背景には、その時代に対するずっしりとした怒りが横たわっていた、そう思います。その時代の暗闇を記そうとするトーンは、今日お読みしている3章にも引き継がれています。2章はイエス様誕生の舞台を記していますね。そして今日の3章はイエス様登場の舞台を描写している。イエス様誕生、そしてイエス様登場、それぞれの舞台です。でその双方に、時代を荒らし民衆を悲しませてきた、その時代の王ですね、ヘロデに象徴される力、こういうものに対する強い批判というものが重ねられていますし、連続させられているわけですね。で地名というものがこのところどころに絶妙に織り込まれております。2章の1節には、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムにお生まれになった。2章の22節に行きますと、ガリラヤ地方に引きこもりナザレという町に行って住んだ。で3章に入りまして、3章の1節、今日読んでませんが、3章の1節では洗礼者ヨハネが現れてユダヤの荒れ野で述べ伝えと書かれています。そして今日の3章13節、イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。こういうふうにイエス誕生、イエス登場の舞台をこの地名に表せながら、その地名と地名を連結させて描いていく流れの中に、イエス様という救い主が到来された時代設定というものがこの地名連結の中に込められております。そしてマタイ福音書全体の中に託し込まれている救い主として現れたイエス様のその命の意味というものに向けたオリエンテーションが、こういう2章3章の中に組み入れられていると言っていいと思うんですね。さて今日のマタイ3章の前半部分、今日は13節から読みましたけど、できれば教会学校で読み直すときは1節からずっと3章全体読んでみてくださってもいいと思うんです。マタイ3章の前半部分はバプテスマのヨハネが出現をして活動を行っている様子が書かれています。そして今日読んでいただいた3章の後半は、そのヨハネのところにイエス様がガリラヤから現れてバプテスマを受けられたという部分が描かれているんです。今日のメッセージはこの洗礼者ヨハネが現れてという3章の1節のところと、ガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られたという3章13節、この地名と地名、この人名と人名の 連結の記述からもう少し今日は今日なりに時代性、マタイによる福音書が何を言いたかったのか、その背景にある時代性のことを今日も一緒に考えてみたいと思います。で、ガリラヤです。ガリラヤ、イエス様が現れたガリラヤ、ガリラヤから現れたというそのガリラヤは、歴史的にも本当に苦しみと暗闇を引きずった地域でした。数百年前、まだイスラエルが、北王国もあって南王国もあって、でも分裂していて、あの時代にはガリラヤ地方は北王国に属していました。で、北王国はいち早くアッシリアに滅ぼされて、で、ガリラヤ地方は、ガリラヤ地方の民衆はアッシリアの政策で移住措置が取られました。ユダヤ人たちはみんなガリラヤから追い出されていった。多くの人たちが追い出されていった。そして世界のいろんなアッシリアが支配している他の植民地に連れて行かれました。逆にガリラヤへは外国の人たちが移住させられてきました。それからずっと後の時代になって、再びガリラヤはユダヤに併合されるんです。そしてもう一度ガリラヤ地方はユダヤ教化されるんです。ユダヤ教に、もう一度戻されていくんですね。ユダヤ教化されていくんです。でもそんなもの徹底するわけがありません。一旦異邦人たちの国になってしまった。だから本当に無理やりユダヤ教化してもなかなかそうはいかない、そういう経緯があることから、いつまでもガリラヤは異邦人のガリラヤというふうに蔑まれていった地方なんです。でもそのような、差別されたり蔑まれたりしている地方ではよくあることなんですけれども、差別されているがゆえに、バカにされているがゆえに、そのような地域の中ではまた逆に強烈な原理主義が生まれやすいっていうことがあるんです。真っ当なユダヤ教徒っていうふうに評価されませんから、評価されないだけに、むしろ他の地域の人間よりも自分たちは熱心なユダヤ教徒として認められたいという熱狂的な人たちもそのガリラヤ地方の中では出てくるわけです。非常に強い原理主義的な人たちも生まれてきやすくなるわけです。そういう熱情のようなものが元になって、ガリラヤの中ではよく反ローマ運動が起こりました。反ローマ運動、ローマ帝国が支配していた時代になって反ローマ運動が起こりました。大規模な反ローマ運動や、あるいは小規模の反ローマ反乱を繰り返して、そして歴史的にこれは事実として記されているガビニウス事件という事件が起こりました。その反乱では一度に1万人近い人たちが鎮圧されて殺されたというんですね。当時のガリラヤの人口が15万人と言われていますから、1万人の人たちが殺されるという民衆蜂起、反乱がどれほど大規模なものだったか、その鎮圧がどれほど残酷なものであったかということがうかがい知れます。ガリラヤにはそんなわけで、遺恨とか怨念のようなものが立ち上っている場所でもありました。その後もセフォリウスの破壊事件というふうに記録されている事件では、やはり反ローマの反乱によって2000人の人たちが貼り付け刑で殺されて処刑されていったと言われています。ガリラヤというところはそうした武力鎮圧とそれに対する遺恨、憎悪、憎しみ、そういうものがこう繰り返されることによって、本当に何かものすごくこの不穏なものが沈殿しているというか、時代に対する呪いのようなものがものすごく蓄積している、そういう地域、そういう地方なんですね。 政治的にはそんなものすごくドロドロとした地域なんですけれども、一方こう地形というか土地的にはとっても肥沃な土地だというふうに言われています。農作物が大変よく実るんですね。まあ、ガリラヤに荒れ地はなしと言われるほどです。ただしそうではありながら、農作物は豊かに実るんですが、そうではありながら実りの実益というのはほとんどが大土地所有者たちのものになります。独立した自営農業者はもう没落してほとんどおりませんで、ほとんどの人々が小作農民ですね、雇われ農民ないしは日雇い農民ばっかりになっていたようです。まあ、貧富の差がものすごく激しいところでありました。で、農業が盛んで、人手の需要がすごくあるということで、たくさんの人々がガリラヤに働きには行っていたようなんですが、それはもうほとんどが日雇い労働者たちです。ですからガリラヤにはですね、低下層の人たちがいつもあふれていたようです。イエス様の例え話に主人と雇われた人の話がよく出てきますよね。それから仕事にあぶれた日雇い労働者の例えが出てきますよね。そういうのはイエス様の日常の中にいつも映っていた民衆の様子なんです。人々の様子なんです。それからまた福音書に、イエス様がこう出会っていくシチュエーションの中に、主税人徴税人という人の存在がいっぱいあったり、それから税金にまつわる話し合いというものがよく行われていたりしますよね。で、それはやっぱり徴税人との接触とか税金に対する苦しみ、確かに税金というのは当時、地租税、人頭税、売上税、通行税、市場税、漁業税、もうとにかく重税なんですね。で、民衆と税金の問題というのはもう実際に悩ましく絡み合っているわけなんです。で、民衆の悩みの中にそういう貧富の差、歴史の怨念、そして重税支配、こういうものがガリラヤの中に溜まっているということです。民衆たちは本当に不平と怒りを溜め込んでいた。ガリラヤというのはそういうものの象徴だと思ってください。そしてそのガリラヤを統治していたのがヘロデ・アンティパス、ヘロデ大王の息子なんです。おじいちゃんの名前を受け継いだヘロデ大王の息子なんですけど、この人も、お父さんほどではなかったとは思うんですが、父親譲りの支配欲の強い人物で、お父さんと同じように、ヘロデ家っていうのはみんなそうなんですが、ローマ当局には取り入って、そして民衆に対してはものすごく厳しい、税を、絞り取っていく圧政の王でした。またこのヘロデ・アンティパスという人は後で出てきますけど、自分の兄弟の妻ヘロディアを横恋慕して自分の妻にしてしまう、そのためには兄弟を殺していく、そんなことをしてしまったりする人です。自分に盾つく親族は容赦なく粛清していく、お父さん譲りですね。そういう身勝手で凶暴性を持つ人物でした。こういう状態の中で民衆の心もまた荒れていきます。場合によっては刹那的にもなっていきます。虚しさとか怒りが人々の心に沈殿していくわけです。こうしたガリラヤ地方の人々の暮らしぶりや人々の定年、諦めの心や怒りの心、こういうものをですね、こういう心情というものをイエスという人はずっとそこで幼少期、少年期、青年期を育ちながら、この、彼は成長していくことになります。さて、バプテスマのヨハネという人が立ち上がり、信仰復興運動が呼びかけられ始めたのはそのような時でもありました。その頃っていうふうに書かれているのはその頃なんです。ヨハネという人は大変激しい預言者でした。ヨハネは形ばっかりになってしまった当時のユダヤ教、堕落したユダヤ教徒の生き方にナタを振るいます、大ナタを振るいます。そして宗教指導者、政治指導者たちを断罪して、神様のもとに立ち返れということを激しく強く呼びかけた預言者 預言者と言っていい人でありましたけれども、このヨハネは激しすぎてヘロデの知性の過ちについても歯に衣着せずに批判を行ったために、やがてヘロデ王によってアンティパスによって捕らえられて処刑されてしまいます。でこのバプテスマのヨハネという人は、旧約時代からの救い主待望の長い長い歩みの、最後の限界点に立っていた人、そんな風に描かれていると思うんです。長い苦しみ、一体救い主は与えられるのかという長い迷いの歴史に耐えながら、ひたすら救い主を待ち望んできた預言者たちや正しい人たちの群れにずっとヨハネは連なって、ヨハネはそのうち本当に沸点を迎えたように、最も鋭く最も徹底的に神様の約束に目を凝らして語った人です。その批判は政治当局者に対して以上にユダヤ教の指導者たちに向けられました。今日の7節、今日読んでないとこですが、7節に目を向けていただくと、ちょうどユダヤ教ファリサイ派やサドカイ派の人々がやってくるのを見て、彼らに向けてぶつけたとっても激しい言葉が、厳しい言葉が記されています。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラハムだ、つまり我々はアブラハムの子だなどと思ってもみるな、こんな風に語っています。厳しいです。ここにはヨハネのような固い信仰、熱心な求道心、そういうものを持っているがゆえに、間違った政治に対する怒りや曖昧な宗教に対する悲しみとか嘆きというものがもう込められています。ヘロデに対する以上にユダヤ教の指導者たちに対しての方が厳しい思いが強いようです。神を信じると言っている信仰体制そのものに対して、ヨハネの怒りは随分と燃えていたようです。2章でヘロデ王が、その救い主はどこに生まれるのかと言って救い主を殺そうとする。救い主、ヘロデ王を取り巻いていた祭司や律法学者たちは一生懸命調べてベツレヘムにと言い当てますけども、自らベツレヘムに行こうとはしない。この2章の中に救い主を拒絶しようとする人々、あるいは見過ごそうとする人たちが描かれている。これはヨハネが、またバプテスマのヨハネがヘロデや宗教者たちを批判しているということと2章3章はつながっていきます。マタイによる福音書が描くヘロデ王の時代、ヘロデ王のユダヤ教の時代ということが、このイエス登場の舞台として重ねて書かれているわけなんです。で、罪の許し、罪の許し、それは当時エルサレム神殿の神殿祭儀の特権というふうに考えられていました。罪の許しは、罪の許しをいただこうとするならば神殿に行かなきゃいけないんです、律法を学んでもダメなんです。神殿で生贄の祭儀をしなければならないんです。エルサレム神殿に出かけて行って、どんなに遠くからでもエルサレム神殿に出かけて行って、贖いの供え物をして、そして神殿の祭司によって罪の清めの宣言を受ける、罪の許しを宣言してもらう、そうやってしか罪の許しというものは受けることができないというふうにされていた時代です。ですからエルサレム神殿にわざわざ出かけていくことができるという人たちは、言うならば特権的な人たちです。さっき言ったようなガリラヤの小作農たちや日雇い労働者たちは、なかなかエルサレム神殿に行くことなど叶いません。一生のうち一度行くことも叶わない人たちがたくさんです。そのような人たちは死ぬまで罪人という烙印の中生きるしかありませんでした。貧しい民衆、 休みを取ることができない人たちはエルサレムの宗教的祭儀に参与することなんかはできず、罪人として放置されてしまうことになります。バプテスマのヨハネがヨルダン川、これはイスラエルという領土をずっと縦断している川ですけれども、このバプテスマのヨハネがヨルダン川でバプテスマを授けていた。でそれは民衆からかけ離れてしまった神殿宗教となっていたユダヤ教に対する抵抗です。形式的なエルサレム神殿でだけ行われるような罪の許しの祭儀、本当に神はそのような方なんだろうか。そしてエルサレム神殿だけに詣ることができて罪の許し、まあ、たくさんのお金を払って捧げ物を買って、そして贖いの宣言をいただく、そして悔い改めができたと言って喜んで帰っていく。本当にそこに人間の罪の許しがあるだろうか。本当にそこに人間の悔い改めなどが起こっているだろうか。ヨハネはそのことを言うんです。悔い改めにふさわしい実を結べ、つまり方向転換をしてそれにふさわしい生き方を人間はするべきなんだ。ヨハネはそのように叫びながらヨルダン川でバプテスマを授け、誰もが新しく生き直すことができるんだ、神様に目を向けて新しく生き直すことができるんだ、そして実を結ぶことができるんだ、そのことをヨハネは人々に伝えていたわけなんですね。今悔い改めの実を結べという言葉を伝えましたが、悔い改めというのはメタノイア、皆さんよく知ってますね、メタノイアという言葉です。もともとの意味はというか、ズバリその意味は方向転換という意味です。それこそがヨハネが、そしてマタイ共同体がこのヘロデの時代に、このヘロデと結託する神殿祭儀の時代に、人間に本当に求められているのは方向転換なんだということをズバリ福音書の最初に打ち立てたかったんです。罪の許し、悔い改め、それは自分だけが神様と接触して、自分の空間の中で、自分の体の中だけで自分だけが清くなっていく、そんなものじゃない、そんな感覚的なものじゃない、そんなお前さんの頭の中だけで完成するようなものじゃない、そうではなくて、このヘロデの時代、ひどい時代、人間に力ずくでものを言わしていくような時代の中で、それに取り巻かれ人間はがんじがらめになって生きてしまうんだけれども、その闇の中にうずくまりがちになる、その闇の中にけれども方向転換をしていくことは人間にできるんだ。闇の中に溶かされてしまいそうに人間はなるんだけど、そうではない、その力は本当の力ではない。人間はその中にあって方向転換をするならば、まずは目を向ける場所を変えていくならば、人間は変わることができるんだ。そして目を向ける場所が変われば、一歩踏み出す足の場所が変わる、そして方向転換にふさわしい歩みの実が生まれていくようになるんだ。それがバプテスマのヨハネが荒野で、そしてヨルダン川で叫んでいた、呼びかけていた、そのような出来事です。当時の神殿祭儀に対して彼がなぜ荒野でバプテスマを授けていたかということの意味を、私たちは今の時代の中で本当によく考えていきたいと思います。バプテスト教会というのは本当に神聖、新しくされるということを大変大切に考えていく、単に聖なる水によって清められて私がとってもきれいな人になったっていうことを考えようとしているのがバプテスマではありません。バプテスマというのはいつも 新しくさせられていく神聖の命を、方向転換の命を与えられているということの喜びをいつも再確認再確認再確認して歩んでいく、これがバプテスト教会のとっても大切な真髄ですから、そのことをバプテスマのヨハネと一緒に今日は心に留めたいと思います。で、イエス様がこのヨハネのところに来てバプテスマを受けたって、よく教会の中ではなぜ罪もない神様の子イエス様が罪の許しのためのバプテスマを受けられる必要があったんでしょうか、そう言って問答をすることがあります。イエス様には悔い改める必要などこれっぽっちもなかったはずなのにっていうわけです。悔い改めっていうとその前に何か反省すべき罪深さがあるわけですねと考えるわけです。で、その罪というものも何か悪いものに染まっている、悪いことをしてしまっている、罪に汚れている、まあ、そんな風に罪っていうものを多くの人たちは聖書の概念はそんなこと言ってないのに、罪というとそういうふうに悪いことをしてしまったという行為の概念、自分はもう汚れてしまったという状態の概念として考えてしまう。だから悔い改めっていうときれいになるとか、もう悪いことをしないようにするとか反省するというふうに考えちゃう。でも罪っていう概念は聖書はハマルティアといって的外れっていう概念だから、行為、悪いことをしているっていう行為の概念でも何でもないんです。そうではなくて神様と私の関係が的外れになっている、それゆえ私と他人の関係がいびつに歪んでしまっているという関係の概念なんです。ですからこの罪の概念を改められる、悔い改めるというのは方向を元に戻すということなんです。きれいになることじゃないんです、方向を変えるということなんです。これが本当に聖書が考えている悔い改めです。罪の許しというのは方向がまっすぐに戻るということなんです。ですから目を向く場所、関わり方を方向違いをしている、そういう関係性の歪みをもう一回まっすぐにしていこう、眼差しをまっすぐに戻していこう、神様に対して、そして他人に対して、本当に妬みや歪みや競争心の関係ではなくて、共に生きる関係、愛する関係、助け合う関係へと眼差しを向き合い直していこう、これが悔い改めるということなんですね。ですからイエス様自身が悔い改めのバプテスマを受けるってとっても素敵なことなんです。イエス様自身が方向転換の主なんです。イエス様自身が本当に神様に目を向き直し、人々に目を向き直して、本当にまっすぐ目を向けて生きていく生き方へとイエス様が率先して歩み出されたということなんです。あなたたちもこのイエス様と一緒に方向転換をする生き方へ生きていきませんかというのがマタイの呼びかけです。イエス様ご自身が方向転換の主なんです。ガリラヤの苦悩の中から、時代の人間の悲しみの場所からイエス様は出てきた。そしてエルサレム神殿に行くんじゃなくて、時代を象徴しているアレノのただ中で方向転換をして新しく生きる生き方をイエス様は最初に自ら示された。そしてイエス様自身そこからそこにとどまらないでこの世界に踏み出していかれたというのが、その3章から4章につながっていく流れなんです。今年の元旦礼拝は、マタイの福音書8章から向こう岸への記事を読みました。これから4月の末までマタイによる福音書を読んでいくんですけど、こう決められている箇所をずっと見て、先々見てみると、この8章の向こう岸への箇所がちょうど抜けていたので、元旦礼拝は向こう岸へこの箇所でメッセージしたいと思いました、思いまして、そこから向こう岸へという話をしました。今日受付に、元旦礼拝の説教の全文を 置いておきましたので、どうぞご自由にお取りください。お時間や気力のある方は、どうぞお読みください。で、私はこのイエス様の方向転換と、イエス様が常に向こう岸へ向こう岸へと言って、こちらにとどまらずに渡っていかれたこの歩みというものが、本当に私たちが生きていく道しるべだなと思っています。私たちはイエス様と一緒に方向転換をし、イエス様と一緒に向こう岸に向かって漕ぎ出していきたいと思います。時代がどんなに荒れ果てていて厳しくても、私たちが新しく生き直す道は決して閉ざされていません。私たちが神様にまっすぐ目を向けたり、人々に愛情の目を注いでいくという道は決して閉ざされてはいないんです。漕ぎ出したならば、もちろん私たちを揺さぶってくる海の嵐はありますけれど、私たちと一緒にイエス様は歩んでいてくださります。私たちが漕ぎ出す船にイエス様は共に乗っていてくださいます。私たちは常に向こう岸を仰ぎ見ながら、何よりも神様の先立たれる場所を仰ぎ見ながら、イエス様と道を踏み行きたいと思います。そのようなイエス様に従う者たちを、神様は私の愛する子、私の心にかなう者と呼んで祝福してくださり、そしてインマヌエル、必ず共にいて私たちを支えてくださるのだ、そのように信じます。マタイによる福音書の呼びかけはそこにあっただろう、そのように思います。お祈りをいたします。主なる神様、今年も私たちを神聖の道、新しく方向転換をし直す生き方へと導き続けてください。向こう岸へと招いていてください。共に集まって祈って、あなたの御言葉に聞く、このテーマで今年度歩んできました。あと3ヶ月です。神様、本当にこの時代の中で何に聞いたらいいのかが分からなくなるようなことだらけでしたけれど、毎週毎週聖書にひたすら向かい合い、そしてあなたが、そして聖書が私たちに語りかけようとしてくれてくださっていることを一生懸命聞こうとはしてきました。神様、どうぞこの賢明な思いをこれからも続けさせてください。どうか聞くべき言葉を教えてください。健康を害したまま年末年始を迎えられた方、過ごされた方がたくさんおられると思います。どうぞお一人お一人の体をあなたがいたわり、一層回復へと導いてください。今害しておられる方々の健康をあなたがどうぞ回復へと導いてください。能登大地震から丸1年が過ぎました。未だに悲しみのかけらも下ろせていない人たちに、どうぞあなたの慰めがいよいよ飛躍的に、広がり、そして回復へと大きく踏み出すことができるように、どうぞ再生の道を示してください。主よ、本当にあなたを呼び叫ぶ者たちと共に、あなたが共にいてくださいますように、世界が平和の兆しに喜び踊ることができるように、この年どうぞ導いてください。私たち市川八教会のこの1年の歩みをあなたに本当に委ねて、導きをお願いしながら、我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。